クリスマスを前にある姉妹がクリスマスになるととても悲しい気持ちになったことがありました。そんなふうに証しをしてくれました。そしてこう言いました。イエス様はやがて十字架の上で死なれていく。イエス様は苦しむために死ぬためにお生まれになった。私もその頃出産し子育てをしていた時なので、そんな予感を持ちながら我が子を抱いていた母マリアの心はどんなだったろう、そう思っていました。でも今年あるクリスマスページェントを見て、イエス様によって世界が変わった、私も変わった、そのことに改めて気がつきました。ですからやっぱりクリスマスは喜びの日なんですね、そういうお証でした。でこの姉妹が気づきましたように、クリスマスの喜び、その中にも実は聖なる悲しみが含まれているんです。シメオンは母マリアに言いましたね。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。これはイエス様の十字架を指していますし、そのことによって、母マリアが受ける悲しみの一つを表しています。来年1月の末にまた教団の牧師リトリートがあります。毎年教団の牧師リトリートは、南カリフォルニアにありますマータ・ドロロサ、マータ・ドロロサというのは悲しみの母という意味ですが、そのリトリートセンターで行っています。もう10年以上その場所だと思いますけど、私はそこに行くのを毎年楽しみにしています。そこにはマリアの悲しみの園というきれいなプレイヤーガーデン、祈りの園があるからですね。でそこにこのシメオンの予言を聞いたこと、これが1番目、2番目がエジプトに逃れたこと、3番目は12歳のイエス様をエルサレムで見失ったこと、4番目は十字架を背負われたイエス様に出会わられたこと、5番目、それが、イエス様の十字架の死を見たこと、6番目がイエス様の遺体を引き取ったこと、7番目がイエス様を葬ったこと、この7つの出来事が、イエス様と母マリアに関する7つの出来事がその祈りの園のタイルでですね、壁画になっているんですね。それをいつも言ってみますときに、母マリアもまたイエス様と苦しみを共にしたのだ、その苦しみはイエス様をお産みになったその時から始まっていたんだということを思うんです。しかしこの苦しみ悲しみはイエス様の復活とともに喜びに変わっています。弱さはペンテコステとともに強さに変わっています。聖書は喜びの中に悲しみがあり、悲しみの中に喜びがあり、強さの中に弱さがあり、弱さの中に強さがある、何か一見して矛盾したことを語っているようです。でもその矛盾と思える中に深い意味があると教えています。さあ今朝の聖書はヨハネの 3-16 です。これはクリスチャンだったら誰でも知っている箇所でしょう。何度も説教で取り上げられている聖句ですね。私も何度もここから説教してきました。サンタクララでは最初に2001年の12月9日に、それからだいぶ時間が経ちましたが、2008年にも説教しています。2008年の3月16日というのはちょうど日曜日。3月16日は日曜日の時は、ヨハネの 3-16 から説教しましょう、そんな呼びかけがあったもんですから、それに応えたわけですね。2009年の3月には8日と15日に2回連続してお話をしていますし、同じ年の12月20日クリスマスの時にも やはりヨハネの3の16からお話をしています。ヨハネ3の16はマルチン・ルッターが小さな聖書と読みましたように、たった一節のこの短い言葉の中に全ての聖書のエッセンスが入っています。ですからこの箇所からもう何回説教しても説教し尽くすことができないと私は思います。つい先ほど、聖書には一見して矛盾と思えることがある。でもそのことがかえって真理を明らかにしているとお話ししました。それはヨハネ3の16も同じです。ヨハネ3の16にも矛盾と見えるものがあります。でもそのことがかえって神様の愛を私たちに明らかにしてくれるんです。それはどういうことなんでしょうか。神様があえて矛盾を犯してまでも私たちを愛してくださったその愛とは一体何なのでしょうか。神様の愛をご一緒に今朝思い見、その愛の上に神様に感謝し、神様を褒めたたえる礼拝でありたいと思います。ヨハネ3の16にある最初の矛盾、それは神が世を愛されたということです。聖書が言う世というのは、神様に背を向け、神様を遠ざけ、また神様からも遠ざかっている人間社会のことを指しています。ヨハネの福音書を書きました使徒ヨハネは、その手紙の中で世をも世にあるものをも愛してはなりません、もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行うものは、いつまでも長らえます。こんなふうに書いています。つまり、世を愛してはならないと書いている。信仰者はこの世から救い出され、神の国の国民となりました。ですから地上のものではなく天のものを目指して生きる、そのように神様に召されています。ですから世のものではなく神のものを愛するようにと教えられています。聖書の他の箇所には、この神様の召しを忘れまして世のものにこうしがみついているような人たちに対して、低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。という厳しい言葉もあります。私たちに世を愛してはいけないと言われた神様が、同じ神様が世を愛された。そう聖書は語っているんです。大きな矛盾じゃないでしょうか。でもこの矛盾の中に神様の愛が現れていますね。神様が矛盾を犯してまで世を愛してくださらなかったら、この世界は救われなかったからです。この世の中にどっぷりと浸かり、この世の流れの中に流されていた私たちは、そこから立ち上がって神の国を目指すことができなかったのです。神は世を愛された。神様を愛することも、神様を敬うことも、神様に信頼することもない。いや、それだけでなく、神様がおられることすら認めようとしなかった者たちが神様を愛する者に変えられていく。そのためにはまず神様が私たちを愛してくださらなければならなかったのです。神は世を愛された、聖なる神が汚れた世にあるものを愛して手を差し伸べてくださった。それがクリスマスの日ですね。私たちの救いとその後の生き方すべてはこの神の愛から始まっています。ヨハネ3の16の第二の矛盾、それは神様がその一人をお与えになったということです。御父と御子、永遠の先から愛の関係を保っておられました。父なる神様は、子なる神様、御子イエス・キリストを 限りなく愛しておられた。御子イエス様は、御父が御子を愛されたその愛についてたびたび聖書の中で触れていらっしゃいますね。例えばこんな箇所です。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。ヨハネ 3-35。 それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。ヨハネ 5-20。 父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。ヨハネ 15-9。 父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。ヨハネ 17-24 などです。神様はご自分が愛するもの、また神様を愛するものを必ず守ると約束されましたね。ですから御子を限りなく愛しておられる御父は、御子を世に使わした後でも御子をお守りになるはずでした。ところが私たちが知っていますように、父なる神は御子をお見捨てになったのです。神は実にその一人をお与えになった。このお与えになったというところで使われている与えるという言葉、これはごく当たり前の言葉が元の言葉でも使われています。 give、 与えるなんです。でも、英語で言いますと give out、 あるいは give up、 そんな意味にも訳すことができます。送る、譲る、捧げる、まあ、くれてやるというんでしょうか。神はその一人をお与えになった。放棄する、御子を放棄された、御子を諦められた、御子をお見捨てになったという意味がそこに含まれているんです。イエス様が聖餐を定められた時に、弟子たちにパンを与えて、これはあなた方のために与える私の体ですと言われましたね。この与えるも、神が御子をお与えになったの与えるも全く同じ言語が使われていますが、イエス様の聖餐の言葉をある訳では、 This is my body which will be given up for you、 given up for you、 あなた方のために自分を与え尽くす、自分を捨てて、自分を諦めて、全てを与えるという、そんな意味の言葉に訳してありますが、私はその訳はとても素晴らしいと思っているのです。神は最愛の御子を世を愛するあまりギブアップされたのです。また御子もご自分のものを何一つ主張なさらず、御父の世に対する愛とご計画を知って、ご自分をギブアップされた。クリスマスの最大の贈り物、それは神の御子です。神は御子を神に逆らうこの世にお与えになりました。この世が神から贈られたものを大切に受け取ることがないということを知っておられても、ご自分の御子を神はお与えになりました。それ以外にこの世が救われる方法がなかったからです。愛する御子、この世のために、死なせるためにこの世にお送りになった、その神様はあのクリスマスの日に何と大きな決断をなさったことでしょうか。この神様の愛の決断を表すために、2003年のことですが、チェコのプラハである短編映画が作られました。そこには父一人、子一人の親子が登場します。父親は鉄道員で、湖に架かります架道橋を操作していました。船が通るときに橋を上げます。列車が通るときには橋を下ろします。橋が上がっているときは、当然列車は信号待ちをしなければなりませんよね。ところが 列車が信号を無視してスピードを上げて橋に向かってくるのです。この鉄道員の8歳になる男の子がそれを見まして、父親に知らせに行くんですが、誤ってその橋の中に落ちてしまいます。そのまま橋を下ろせば息子は機械に挟まれて死んでしまう。しかし橋を下ろさなかったら列車に乗っている大勢の乗客が死んでしまいます。父親はどうすればよいんでしょうか。どうしたんでしょうか。私が説明するよりも実際の映画を見ていただいた方がいいかなと思います。実際の映画は30分ですが、それを短くしたものをこれから上映していただきましょう。父親は橋を下ろしました。息子を犠牲にして大勢の乗客を救いました。神もまた橋を下ろされました。一人子イエス・キリストを犠牲にしてまでこの世を救ってくださったのです。イエス・キリストは私たちが神に立ち返るための神と世との文字通りの架け橋、ブリッジになってくださいました。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たち一人一人には父が一人を愛する愛という最高の愛で神から愛されています。人にとってこれ以上に望むものがあるでしょうか。クリスマスのこの日、この神の大きく深い愛を知り、神の愛の贈り物をうやうやしく受け取りたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたの大きく深く尊く、そしていつどんな時にも変わらない愛を感謝します。あなたはこの愛を私たちに与えるために、どんなに悲しみ、嘆き、苦しみ、大きな決断をなさったことでしょうか。私たちもあなたの愛にかなわない自分を悲しみ、嘆き、そのことに苦しみます。しかし信仰の決断によってあなたの恵みと憐れみを受けて、あなたの愛のうちに憩います。この日、私たちを聖なる悲しみと聖なる喜びへと誘ってください。そのようにして今日の尊い日を過ごすことができますように。御子イエスのお名前で祈ります。アーメン。